どうも、支部長です。ものづくりの視点は産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はボイシーのデイリートークテーマに沿った回です。今日のテーマはこちら、卒業までにやるべきこと。まあ非常にこの時期っぽいテーマですよね。社会人となった今は卒業っていう言葉が非常に遠く感じるわけですけども、まあ、次のステージに進む前に整理しておきたい人間関係やもの、学生時代や今の環境でこれだけはと心に決めていること、後悔なく卒業するためのラストスパート計画などなどを語ってくださいというテーマでございます。まあ卒業に限らずなんですが、これやった方がいいなって思うのは、今の視点で見えているものを覚えておくことかなってすごく思うんですよね。何を卒業するにしても、まあそれはフェーズが変わるっていうことじゃないですか。まあそうやって立場とかフェーズが変わっていくと、今の自分に見えているものって、まあどんどんこう視点が変わっていくんですよね。だからこそ、こう未来を見据えるんじゃなくて、今の自分に見えているものをしっかり覚えておいたりとか、記憶しておくっていうことが結構大事なんじゃないかなって最近思うんですよ。学生時代にさ、自分がどう考えてたかなんて、あんまりこう記録とか記憶が残ってないじゃない。だけどそういうものが、あの時こういう気持ちだったなとか、こういうこと考えてたなっていうのが分かると、やっぱ今見るとね、学びがあるもんだなと思うんですね。だから今日は今を残すことの大切さっていう観点でね、いろいろ話していきたいと思います。それでは早速いきましょう。まあ、ちょっと話飛ぶんだけどさ、昨日 X で投稿して、昨日じゃないな、日曜日か。X で投稿して少し投稿が伸びたんですよね。まあそれを概要欄とこのチャプターにリンク貼っとくんですけども、内容はこちらですね。道路にある視線誘導表の風車。これ地味ながら画期的よねと。反射レンズが汚れると高度が下がるから、ワイパー付きの風車を取り付けることで風で汚れを拭き取る設計。これによりメンテナンスしなくていいし、長い間性能を維持できる。交通量の多い場所やトンネルなどによく設置されているぞ。こういう電気を使わずして、自浄作用を持たせた機構、頭いいよな。という投稿です。まあ、何を言ってるんだと。一応画像がわかんないとね、よくわかんないと思うんだけども、写真をこのチャプターに貼っときます。ポッドキャストの場合はアートワークに載せておきますから、ぜひとも見てください。道路のさ、まあ、特に広い道路の真ん中とかにある反射板ね。道路の形状を視覚的にドライバーに伝えて正しいラインを走行させるための役割を果たす、そういう視線誘導灯表っていうのがあるんだけど、まあそれの話なんだけどさ、まあ多分皆さんもね、絶対一回見たことあると思うんですよ。で、ただの反射板じゃなくて、これ風車みたいなやつがついてることがあるんですよね。で、その風車ってさ、裏側にワイパーがついてて、排気ガスとかのこの黒いすすとか砂ぼこりみたいな汚れを、まあ、風車の裏に使ってワイパーを使って落として、まあ、風の力で掃除をすることで、まあ、ずっと綺麗にね、こう反射をさせて、まあ、メンテナンスフリーで使えるようにしましょうぜっていう。まあ、そういう感じの設計になってるんですよね。いや、これってすごいいい設計だよね、みたいな話を、まあ、X で投稿したらですね、ちょっと投稿が伸びたんですけど、今日はこの技術の内容の話じゃなくて、ちょっと視点を変えて、この投稿についたリプについて紹介したいんですよ。ちょっと具体的なアカウント名伏せるんですけど、意外とね、こういうリプとか投稿が多かったですね。この私が投稿したものに対しての反応として。ああ、これ懐かしいなと。最近見ないよね。っていう投稿なんですよ。昔はよくあったけど、最近めっきり見かけなくなったものとして、こう、コメントをくださってる方が一定数いたんですよね。いや、このね、別に反応自体はね、反応いただき本当にありがとうございますという感じなんだけど、ちょっと不思議なのはさ、別に減ってないっていうことなんですよ。この標識。で、今でも高速道路とか、その4車線とかのね、広い道路の中央分離帯とか、あとはトンネルの中でも現役バリバリで使われていて、別にこれを代替する技術が出てきたとか、数が減っているとかっていう類のものじゃないんですよ。普通に新品として作られていて、今でも新しく道路についてるっていう、別にそういう類のものだったんだけど、一定数の人は、いや、これ懐かしい、最近見ない、減ってるよねっていう観点でリプをいただいたんですよね。で、私はね、この現象非常に面白いなと思ったんですよ。で、今から話すことは個人的な推測に過ぎないんだけどさ、これって標識が減ったわけじゃなくて、その人本人がそれについて気にしなくなったっていう話だと思うんですよ。で、懐かしいって感じるのは、子供の頃はさ、 助手席とかからそのくるくる回ってる標識を見て不思議に思ったりとか、あ面白いなと思ったりしたということなんですよね。動いてるから目を引くじゃない。で、子供って別に車を運転するわけじゃないから、こうぼーっと外見てた時にやっぱ目を引くんですね。ああやってぐるぐる回ってる標識っていうのは。でも大人になってから車を運転するじゃん。だからそんなところに注目してる暇もないし、そもそもそういった、まあ、動くもの自体に対して関心を示さなくなったと。そういうその成長による視点の変化が最近見ないっていう感覚を生み出してるんじゃないかなと思うわけ。それ自身は別に変わらずそこにあるんだけど、自分自身の視点、世界に登場しなくなったから、ああ最近見かけないよね、減ったよねって思う、そうやって感じると。まあ本人的には確かに最近目にしてないから数が減ったっていう風に感じるのは、これは間違いではないと思うんですよ。でも本当に変わったのってさ、これ環境が変わったんじゃなくて、自分の視点が変わっただけなのね。だからこのリプをもらった時にね、なんか、あ、これはね、すげえ面白い現象だなと思ったんですよ。本田宗一郎に関わる話でね、私が大好きなかのものづくりのカリスマ、本田義元創業の創設者、本田宗一郎の話でよくこういう話があるんです。本田宗一郎は社員によく、お前ら、牛の角はどこから生えてるか知ってるかという質問をしたそうです。でポイントは、なんか牛の絵を描いてみろとかじゃなくて、その角の位置を問いかけたっていうところね。で、まあ牛の角は頭から生えてますわっていうのは大体の人がわかるんだけども、じゃあ正確にどこの位置からどういう風に生えてるか。まあ、どういう位置関係ね。目に対して上、耳に対しては横、それとも奥、手前みたいなところって、そうやって正確に思い出したり、想像しようと思っても、意外と難しいんですよ。結局ほとんどの人は正確に答えられなかったということなんですね。まあ牛ってね、別に角生えてるよねってわかるし、絶対見たことあるんですけど、それがどこからどう生えてるのかって見たことあるはずなのに答えられないんですよ。で、それはね、本田宗一郎自身が絵を描く人間だったから、まあその教えとして、絵を描くときにはこのぼやっと眺めて描いてるようではダメだと。なぜそんな形になってるか、どんな役目をしているのか、その配置とかをよく観察して描かないと本当の絵は描けないと。で、これがものを見るということなんだという話を、まあ、本田宗一郎はよくするわけよ。だから目に入って目に映りましたっていうことが見ることじゃなくて、意識してそれを見ないと物っていうのは見えないっていうことです。で、うちの話だとピンとこないという人がいるかもしれないんで、もうちょっと身近な例で私なりに問いかけてみますけど、例えばコンビニ、皆さんコンビニありますよね。想像してくださいよ、頭の中で。コンビニ、ローソンありますよね。あ、なんかイメージできました、ローソンね。はい、ローソンありますね。ローソンのロゴありますよね。それ思い出せますか？なんか水色のやつですね。あれ、ローソンのロゴの真ん中に映ってるものって何でしたっけ？わかります？何があそこに映ってたか、はっきりと言えますか？なんか形じゃなくて、物として何かが、明確に映ってるんですけど、そのローソンのメインの真ん中のロゴ、何なのか、どういう形をしていたか、わかりますかね？まあ、これ自身は、まあ、ちょっと正解言っちゃうと、牛乳瓶なんですよね。牛乳瓶が真ん中に映ってるという感じなんですけど、じゃあ、まあ、それはいいとしましょう。牛乳瓶、ボーンって真ん中に、映ってますと。で、その上下ね、そのロゴを挟むように文字が書いてあるんですけど、これなんて書いてあるかわかりますか？想像できますか？頭の中絶対見たことあるんですけど、明確に何が書いてあるかイメージできますか？え、ローソンだからローソンでしょと思うでしょ？上下に書いてあるんですね、文字は。なんとか書く、なんか上下に書いてあるイメージありますよね。ってことはローソン以外の文字も書いてあるんですね。どっちかがローソンで、どっちかがまた違う単語なんです。これパッと答えられます？絶対に見たことある看板よ。もしかしたら毎日見てるかもしれない。でもこういう言い方されたら、ほとんどの人はちょっと自信ないんじゃないですか。ローソンなんて絶対入ったことありますよね。そして看板を見てね、あ、ローソンだと思って入るでしょ。でもそのローソンの看板、ロゴに書いてあることってふわっとしか見てないから、自信を持って答えられる人そんなに多くないんですよ。それぐらい人っていうのは物を見てないの。物を見ているようで全然見れてないんですね。だからこそ自分が今何を見たか、何を見ているかっていうのは意識して考える必要があるんですよ。本当にぼーっとしていたら目は開いているけど何も見えないっていうのと同義なんですね。そういうもんなんです。 物を見る視点っていうのは何を見ているかどう見ているかっていう意識からやっぱ始まるんですよね。で、同じものを見た時に何を見て何に注目してどこにどう感じるかって、結局その時自分が持ってた価値観とか視点でガラッと変わってしまうんですよ。だから同じように道路を歩いていても、あの回転するくるくる回る標識に目が移って面白いなって思う心があるか、まあ、そんなものには気に留めず、いや今から自分がこれから行く場所とかやる仕事に対して考えていて目に映ってるけど、それはもう自分の世界から消えてしまってるっていう視点もあるわけ。それが子供と大人の視点の違いだったりするんだけど、まあそういう、まあ冒頭で言ったようにね、その時持ってる視点って、じゃあ1年後に持っててるかって言ったら、そんなことはないから、今の視点、考えっていうのをちゃんと残しておくっていうのが、結構後々役立ったりするんじゃないかなってすごく思うわけね。だからそうやって残すことをおすすめしてるわけよ。これは私の実体験からも言えることでさ、私学生の頃にね、就職活動してる時に就職活動ノートっていうのを律儀に書いてたんですよ。まあ、それちなみにブログで公開してるんでね、リンク貼っときますけど、就職活動の時にその企業を見学した時の見学内容とか、その時に見て感じた率直な意見とか考察みたいなやつをノートにこう書き綴るってことを毎回してたのね。企業の面接行ったりとかもそうだし、会社説明したりとか、なんかあと OB 訪問みたいな感じで話聞いたりした時に必ず自分なりのレポートを書くってことをやってたんですよ。真面目でしょ。文字書くの好きだったから、その時から文章をとにかく書いて記憶に残そうっていうのをやってたのね。まあそれなんだろう、就職活動のためというより自分のライフワークみたいな感じでやってたんだけど、でね、今その当時書いていた内容を振り返るとさ、まあ稚拙ながらもなかなかこう割れながら鋭いところついてるなっていう部分もあって、あと今見ると、あ、この視点全く失ってたなって部分もあるんですよ。だから過去の自分から学ぶというか、気づきがすごくね、その前書いた就活ノートを見るとあるんですよね。まあそのノートって本当にね、ライフワーク、今言ったけどライフワークか、その内省のためになんか書いてたんだけど、まあ、10年以上経って、ね、今こう読み返すと思わぬ形で役立ったりするのね。まあ、発信のネタにもなるし、ちなみに未だに家にもありますけど、まあこういう感じで、自分の中の気持ちとか視点とかを書き綴っておくってことで、まあその、ね、未来からこう振り返るときにすごい大事な行いだなと思ったんですよ。で、今日のテーマってさ、卒業までにやるべきことっていうテーマなんだけど、こう、何をするにしてもね、今見えてるもの、感じてることを残しておくっていうのは大事なんじゃないかなと思う。それこそ学生時代に自分が何に注目して、何に興味があってどういうことを感じてたかみたいなものを残しておくとかね。まあ、過ぎ去ってしまうと記憶も記録ももう何もなくなってしまうからね。まあ、それがね、なんかの弾みで上書きされて美化されるってこともあるわけ。自分の生の声みたいなやつがやっぱ残ってないじゃない。まあ、だからね、ちょっと残しておくのって大事なんじゃないかなと思うのよ。それこそね、冒頭で話した標識の話でもさ、まあ、子供の頃にくるくる回る標識が面白いって思ったことをどっかにもし書き残しておいたら、それを見た自分っていうのは、ああ変わったのは道の標識じゃなくて自分が変わったんだなっていう気づきにつながるかもしれないじゃない。だからこそこう今を残すのって大事だなって思うんですよ。で、この話がどこにつながるかっていうと、まあ、今年から私が始めた行いね、この10年日記というもののおすすめにつながるんですけど、これがやっぱいいなって思いますね。10年日記の話、今年の、ね、年始にしたんだけどさ、まあ、ちょっと前提からまた説明すると、10年日記っていうのは、この一冊に10年分の日記が並べて書ける、まあそういう形式の日記なんですよ。まあ日記って言ってもそんながっつり書くわけじゃなくて、だいたい3行4行ぐらいの日記を、まあ、毎日毎日書くっていう感じなんですけど、そのぐらいのサイズ感、文字量の日記を、この10年分書き溜めることができるわけよ。まあそうするとさ、まあ去年の今頃何考えてたんだろうとか、2年前、3年前何してたんだろうみたいなことが、こうログとしてその日記の中に溜まっていくんですよね。まあ、そういう取り組みが10年日記です。でね、アプリ版っていうのもあるらしいんだけど、やっぱ紙に書いて記録するっていうのが粋だなと思っていて、まあ私は今ちょっとこれをやってます、コツコツね。まあ特にこう、10年記録するんだったらさ、紙で日記つけるっていう習慣にしちゃった方が、なんかエモーショナルだなと思ったんで、やり始めたんですけど、やっぱね、30代後半、私今36でね、まあ、ここからこう、どんどんどんどんおじさんに向かっていくわけですけども、まあ、すでにおじさんかもしれないですが、 まあいろいろとね、人生の中でのライフイベントも多い時期だから、自分の考えみたいなものもさ、いろんな、ね、シーズン、ね、いろんな状況によって変わっていくと思うんだよね。で、それってさ、一個一個何かフェーズが変わったりとか卒業したりすると思うんだけど、だからその卒業する前に、ね、いろいろと、その今思ってること、今の立場で思ってることを記録していけたなと思って、で、今年の1月1日からね、始めることにしたんですよ。で、10年日記、日記の面白いのが、やっぱ見開き1ページに10年分、その日の10年分の日記が溜まる仕組みなのね。だから1月1日のページだったら、10年分の1月1日の日記がその見開きの中で全部表示されるような、そういう仕組みなんですよ。だからさ、初めの1年で書いたやつの下に2年目、3年目っていう風に溜まっていくから、まあ、この日記を書き終わる頃には、私、ま、46歳ぐらいになってるわけですけど、まあ、46歳で、ポッパッて開いた時に、あ、10年前のこの日はこういうことを考えてたんだなとか、こういうことがあったんだな、みたいなやつが、その場でパッと開けると。そうするとさ、10年前からさ、なんかその時の視点とか学びってのを得れるかなと思うわけ。やっぱね、これって気づきがあると思うんだよね。視点ってさ、広がるっていうよりもやっぱ変わっていくものだから。立場や知識でどんどん変わっていくんですよ。なんか広がって万能になっていくというよりは、その時その時のやっぱ視野になっていく。だから、かつて自分が見えてたものがある状態で新たな視点をどんどん追加していくっていうのってなかなか難しいと思うんだよね。前見てたものは見えなくなるけど、新しいところが見えるっていう、そういう移り変わりだと思うんで、まあ、視点っていうのがね、まあ、そうなった時に自分がかつて見たものを思い出すためのきっかけとなるのが、やっぱこういう日記だったりとか記録だと思うんだよね。まあ、それを頼りにしていかないと、やっぱその時の思いとか感情みたいなものを脳内から引っ張り出すのって難しいんじゃないかなと思うんですよ。だからこう、卒業までにやるべきことっていうテーマですけど、まあ卒業までに限らずですけど、今の自分、今の環境から見えているもの、この瞬間に何を感じたかっていうのを残すと。これってさ、まあ今の自分の視点を大切にするっていう意味でも大事な行いだなと思います。まあ、さっきも言ったけど、視点っていうのは変化するのね。だからこそ、この視点の変化を時系列で追っていけるような、そういう記録を残した方が、なんか人生振り返った時に面白いんじゃないかなと思って。まあ、いろんな矛盾もあると思うんだけど、その矛盾が矛盾として残ってるのが、人間っぽくていいなと思うんだよね。例えばさ、人間って、ね、その矛盾を補完しようとするのね、無理やり。だから10年後に、あの時俺こう考えてたから、今こうがあるに違いないっていう風に、まあ、そこのね、空白期間を自分の都合のいいようにストーリーで繋げてしまうんだけど、ちゃんと証拠が残ってたら、あ、俺そういうことに考えてなかったな、みたいなやつわかるじゃん。あ、ここで考えから変わってるとか、こっからここ矛盾してんな、みたいな。この時からちょっとここら辺迷ってたんだな、みたいなやつが、振り返ってわかったら、なんかこう、自分自身を、まあ、理解するという意味でも、まあ、すごくこう、勉強になるかなと思いましたんで、過去を美しくしないため、過去の自分を美しくしないためにも、だからね、こう今を残すっていう取り組みって尊いんじゃないかなと思いましたね。だからあなたが何かを卒業する前に、なんかこう日記とか書きながらですね、日々を綴っていくっていうのを、視点を綴っていくですね、っていうのをいいんじゃないかなと。そういうお話でございました。はい、ということで今日はね、ちょっとコメント返し省略させていただきます。また明日以降にね、返させていただきます。お知らせです。本日ですね、原愛美さんとのコラボがあります。原さんのチャンネルで21時から、私のチャンネルで21時半からですね、幼い頃に感じたものづくりの面白さ、ハマったものづくりについて語り合いましょうという、そういうね、非常にものづくり会が待っておりますので、超楽しめると思いますんでね、ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでとさせていただきます。私は技術ブログ支部長技術研究所も運営してますので、そちらの方もぜひチェックしてください。 X も毎日ものづくりに関する投稿してますので、よろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ、毎週火曜日金曜日週1で配信中です。本日ですね、速報会更新されてると思いますので、ぜひとも聞いてください。またですね、リスナーさん向けコミュニティ、面白ニクスラボというものを運営しております。こちら、私ともっと深く交流しましょうとか、リスナーさんとして交流しましょうっていうのを目的としたコミュニティとなっております。無料でメンバー登録できますからね、ぜひとも登録してください。有料メンバーシップもやっております。月額500円払っていただけると、いつもの配信でしないような突っ込んだ話聞けるようになっておりますので、よろしくお願いいたします。またですね、このボイシーの方でもプレミアムリスナー随意募集しております。いつもの配信でしないような突っ込んだ話、こちらもしております。同じ内容なんですけどね、 ボイシーの方で、月額500円入っていただけると、面白肉スラボの方にも、無償で参加できるような仕組みになっておりますから、どっちかって言ったら、このボイシーのね、プレミアムの方に入っていただくことを非常にお勧めしておりますので、私の活動を応援していただけるよという方は、ぜひともよろしくお願いいたします。そのお金が私の活動費になりますんでね。ぜひともよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。